4月30日火曜日午後4時を回りました。ターシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間お届けします。はい、ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。はい、というわけで
もう世の中は連休に入ってるみたいですね。
そうですね、今連休中ですよ。
真っただ中、はい、
ね、しかも恐ろしい10連休、
はい、
びっくりですね。
本当ね、10連休あっても本当に完全に休める人ってどれぐらいいるのかなって ね。いや、沖縄からね、
うん、
外に行くにはまあ、船もあるんだけども、
うん、
飛行機乗らないといけないじゃない、
はいはい、
ね、もうこの飛行機は高くなってるから、
うん、
もう実質140万県民はこの140万県民同士でこのなんて相集い、楽しまなくちゃいけないっていうね、
はいはい、
もうごった返しですよこれ。観光客も来るし、
すごいですよね、
はい、
うん、10連休ね、最後はどのくらいの人が来たのかみたいな統計知りたいですよね。
知りたいですね。
知ったら多分恐ろしい人数になってるんですよね、
はいはい、
なんかね、だからこの沖縄県内の人はどうするのか、
そう
出るのか、もうい
や出れないからもうこれ聞いてる時点でもう多分もう
出れてないか
出れてないわけよ。もう聞いてるリスナーさんはね、
沖縄県内引きこもり状態ですね。
そうもうここで右往左往するしかないという、
うん、
なんかまあだから それこそジョギングですと、
ね、
こんな時にしかね、
だって渋滞関係ないですからね。
関係ない、歩けばいいし、
うん、
走ればいいし、そんなあなたに、ジョグラジをっていうか、はい、ジョギングをって感じですね、はい
はい、というわけですね、前半はまあ10連休の過ごし方、ちょっと10連休こんなトレーニングしようかなっていうのがね、タシーさんの中にもあるかもしれないし、はい、私もちょっと考えてるかもしれないし、はい、ということで、はい、そちら前半トークしていきたいと思います。後半はですね、また首里のおすすめスポット紹介ということで、
はい、
今回はね、泡盛、うん、
首里所ですね、はい、
もうタシーさんすごい泡盛お好きなので、
はい、
ちょっとも
う、ね、僕はなんか、うん、青森職人になりたかったぐらい、はい、青森好きなんで、
うん、
はい、
ジョグラジではね、こんながっつり喋るの初めてですからね。
そうですね、青森はね、
もうタシさんの青森愛をどんどん、はい、後半はお届けしていきたいと思います、
はい、
タシのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でタシのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージは Twitter はカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメール@jogging.okinawa、メール@jogging.okinawa までお願いします。ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。というわけで前半はですね、はい、まあ、連休真っ只中ということで10連休の過ごし方についてトークしていきたいと思います、はい、まあ
ね、過ごし方ってもう3日目ですか、うん、これね、土曜日からの人は27、28、29、
うん、
過ごして真ん中、まあ、中日みたい、
うん、
そっか、何してるんでしょうかね皆さん。
ね
え、ねえ、うん、まあ通常ね、ほら、第4、まあ、僕なんか第4土曜日にモアイがあったりとか、
うん、
飲み会があったりとかするんですけども、うんうん、まあなんか普通の土日は、うん、多分普通に過ごしてるはずなんですよね。
あ、はいはいはい、
問題
は
この29日からのこの週をどう過ごすかっていうところじゃないですかね、
はいはい、
まあ、だから4日といえども、まあ、うん、普通の土日を過ごしてはて29日を迎え、
うん、
この番組を聞いてる30日になり、
うん、
何かしなくちゃという、ね、
うん、
状況なんでしょうね。
うんうん、もうね、なんか連休もどうしようと思いながらね、うん、中日ぐらいまで差し掛かってる方たちはちょっとこのラジオ聞きながらね、うん、ジョギングだったら、ね、ね、そんなになんか準備するものもなく、うん、ね、連休の渋滞にも巻き込まれず、ね、
歩けばいいし、うん、走ればいいし、
人混みを避けることもできるっていう素晴らしい趣味になるので、
うん、そうですね。だからちょっとしたね、皆さんも近くの公園に足を運んでみたりとか、うん、まあ、公園の周回コースとかはね、うん、あのいろんな、まあ、イベントがなければそんなに混んでないとは思うので、うん、ちょっと今動いてない、運動してないからちょっと歩いてみるかみたいなね、
うん、とかね、あの10連休って言ったらもう1ヶ月の3分の1ですよ。そうそうそうそう、考えてみれば、
なんかね、いきなりなんかもう5月の初旬が終わるみたいな ねあにゃーっていう、だからなんかこう、まあ、いろんなスポット、まあ、その買い物でも、うん、まあ、そのいろんな人がこう集まるところも人混みで何になるんですよ絶対、
うん、
ね、だからやっぱりそういう時こそ、ね、うん、あのジョギングをという、
うんうん、
僕も、まあ、でも私もね、何やかんや言ってこう結構予定入っ、まあ、毎日予定入ってるんで、
うん、
でも中日今日の30日の夕方か、
うん、
1日ぐらいにはちょっと距離多めに走ってみようかなと思いますね。
うん、そういうことができるのがやっぱり連休の良さですよね。
そうそうそう、う
ん、ちょっと次の日も休みだったら、はい、あの少し疲れることしても問題ないじゃないですか、うん、はい、ね、やっぱり仕事とか学校があるとやっぱりね、無理して走るのやめとこうかなとか思っちゃうので、うん、
はい、
うん、10連休は何か始めたりとか、ちょっといつもより距離を伸ばすとか、そうそうそう、そういったね、あのことに当ててみるといいかもしれないですよね、
は
い、
だからぜひね、うん、リスナーの皆さんにはそういうことにチャレンジしてほしいですよね、
うん、
まあ、どこがでも混んでないかな。ちなみにですね、うん、まだシーミーをやってないという、
うん、
リスナーさんもいらっしゃると思うんですよね、
はいはい、
まあ、29日30日にやってるとかっていう話もあるので、うん、ひょっとしたらシーミーに出かける時とか、あるいは帰りに聞いていらっしゃる方も多分いるかもしれないですよね。でその時にやっぱりお墓の多いところの近くはやっぱりジョギングはあんまりあれですよね、
うん、
ぶつかるでしょうね。
そうですね、
私のこうよく行くジョギングコースには、うん、その、まあ、四季名霊園ってね、うん、那覇でも結構こうお墓がたくさんあるこう、うん、墓地がたくさんあるところなんですけれども、うん、その近くをこう走るんですよ、
うんうん、
そこは多分、うん、連休中はぶつかるでしょうね。そこはちょっと避けたいですよね、はい、
まあ、ちょっとジョギングと関係ない話になるんですけど、
はい、
あのシーミーの時期になるとやっぱりあの路中が増えるじゃないですか、
はいはいはい、
そしたらあの路線バスがなかなか通りにくい場所とかが増えちゃって、バスの路線が結構あの時間がずれちゃうことが多いので、う
ん、あります。なんかちゃんとバスの中にも書いてますよね、
うん、
シーミー時期はバスが遅れる可能性もありますのでつって、
うん、だからもしねこのラジオ聞いてる観光でちょっとね、うん、あのバスで移動しようかなっていう方とかいらっしゃったら、
そうですね、うん、あのちょっとやめた方がいいですよね。
あの結構時間に余裕を持って出ないと、はい、路線バスの場合は、はい、うん、大幅に遅れる可能性があるので、はい、気をつけてほしいなと思います。
ぜひぜひ、ね、
バスユーザーの別からのお知らせです。
これはなかなか感づかないよね。そうそう、その那覇市内でも、
うん、
その、まあ、その式名霊園のこう周りとかを通る路線は絶対そうだよね。あの遅れる。
私あのサッカーを見に行くのが趣味なので、
はいはい、
沖縄島でバスで行くんですけど、はい、その途中もちょっとあの路中が結構多くなって、あの道ガラガラなのにバスがちょっと通りにくいみたいな感じで、少しそこであれ今までいい感じにバス進んでたのにちょっと遅れ始めたっていうのがあったので、うん、
なるほど、
あのどこ行くにしてもちょっと怖かったりはしますね、
はい、
うん、
いやあの、まあ、その10連休の中でその、うん、渋滞ということで言うと、うん、私いつだったかな、20日の日に北部に行ったんですね、
うん、
で昼間ですよ昼間、
うんうん、
で行ったらですね、こう巨大のインター降りてから、
うん、
この名護の市街地まで入るのに30分ぐらいかかったんですよ、うん、もうなんかもうこの時間に行かなくちゃいけないのにっていうような予定があって、
うん、
もう慌てて慌ててもう、ね、苦労したんですけども、うん、ちょうどやっぱりそのね、シーミー時期と重なるこの10連休、
うん、
どうなるんだろう巨大はって
これ結構怖いですね。
もうあのはもうねちょっともうごめんなさいって言いたくなるね、あそこだけは。まあ、まあね、あのそれでいつからか、先週からかな、船が泊込港から本部港まで行く船が出てるみたいですよね、はいはい、その、まあ、茶谷に寄って恩納村行って、で北部あ元に行く船と直行便があるって言って、昨日なんかそのなぜかタクシーの運転手さんが教えてくれましたよね、それあの便利なんだよって言って、あの着いたらバスが待ってるんだよって言って、
あ、そうなんです
ね、で、まあ、海洋博に行ったりとかする、まあ、あの便があって、でその船に乗った方は、そのバスに乗れるから、非常にこう渋滞気にしなくても行けるよねっていう話してましたよね、なんかまあ10連休に合わせたのか、タイミングよくこの、ね、あの海上交通ができたっていうのは良かったかなと思いますよね、
それでどのくらい緩和されるのかもちょっ
と、そう聞いてみたいですね、
気になりますね、はい、10連休もどこに行くにしても混んじゃいますからね、
はい、意外とだから皆さん家の中にこもって、ね、もう家飲みなのかなんか10連休明けたらみんな依存症みたいなねなんかもう、はい、アルコールを浴びてしまうんじゃないかなっていう、
でもやっぱり大人になってからこういうなんか夏休みみたいなこうまとまった休みってなかなかないじゃないですか、
まあそうですね、
お仕事してると、はい、この10連休って本当にどうしたらいいんだろうっていう方も結構、ね、多いかもしれないですよね。
多いか、まあ、そうでしょうね、まあ、今聞いてる人はほとんどなんかそうだそうだと思って、だから、ね、物が高く、まあ、沖縄の場合は特にほらこうなんか北部行くしかないとかですね、離島にでも言ってみんな離島に行っちゃったらもう離島もパンクしちゃうし、なんかどうすんだ沖縄県民みたいな
ねえ、ね、
なんか電車もないわけじゃない、だから
これはもう走るしかない、
走るしかない
なんかジョギングに結びつけますけれども、
もうね、なんかそういう企画やっぱ作ればよかったな私も令和元年令和元年10連休企画みたいなね
あ、いいですね、はい、それがあったらよかったかもしれない、
ちょっと乗り遅れてしまいましたよね、もう、まあ、あのここの会場来るまではもう公共交通も使っちゃダメっていうかね
すごいルール、
まあ、歩いてきてくださいって言って、
でもやっぱり10連休も10日間あるっていうことは、はい、なんかこれからウォーキングとかジョギングとか始めようと思ったら毎日やれば習慣化が10日間頑張ればつきそうな感じがしません？
そうですよね、だから
なんか趣味を始めるきっかけとしてはいいチャンスかもしれないですね、はい、なんで私もねちょっとねサボりがちになってるので、
ここでだから貯金をするんですよ、
そうここでこの10日間貯金をしっかりしようかなって、は
い、
これ
あそうだな、いいな、その話
今だって収録なのでまだ10連休私の中では始まってはないですよね、お聞きの皆さん今10連休中ですけど、10
連休また中ですからね、
これでね次回の生放送の時に私が10連休ぐーたらしたのか、
そうだね、
それとも10連休しっかり貯金して頑張ったのか、
運動の貯金をしたのかね、
ねえ、
これは聞いてみたいです、はい
はい、ね、タシさんの場合はほらあの年明けの目標があのストレッチをちょっとやろうっていう話 もこれ10連休に毎日やったら習慣づけできるかもしれないです
ね、ちょっと頑張ってみます、もうちょっとなんか半分忘れかけててちょっとなんかあの認知症になっちゃったみたいな
私定期的に言ってますストレッチの話プレッシャーをじわじわかけてるんで
確かに
何週間かに1回言ってます、
はい、ちゃんと やります、
いやもうストレッチは私はちゃんと続けられてる、
ね、
ことの一つなのでこれにちゃんとあの本メニューというか、はい、ちゃんとストレッチからのステップアップをちょっとねこの10連休で頑張りたいなと思ってます、
わかりました、はい、
はい、というわけで10連休の過ごし方についてトークしていきました。というわけで後半はですねまた先週と引き続き首里のおすすめスポットをご紹介したいと思います、
はい
はい、で 本日はあのもうターシーさんはもう青森愛がすごいということで、うん、
青森ラブだよね、
うん、ということでね、首里ね、前回もちょっと触れましたけどね、あの酒造所が結構あるということで、はい、
首里産科ってね、はい、まあ、青森工場がある場所ですからね、
うん、はいはい、ちょっとそちらについてトークしていきたいと思います、
はいはい、まあ、ただ、うん、そうは言うものの今、うん、首里のこの地域で、お酒を作ってる、本当にお酒作ってるところってもう2カ所にしかなってないんですよね。
そうなんですね。
で前にもこう歩いた崎山の、うん、まあ、あの随泉酒造、
うん、もう随泉って言ったらね、うん、今観光中に聞いてる方でも知ってるぐらいの知名度ですよね、
うん、随泉で、あと赤谷にある式名酒造、うんうん、この2つぐらいしかないですよね、まあ、ちょっと前には崎本酒造もあったんですけど、もうちょっともう移転しますっていうのが ありましたし、鳥堀にあった水穂酒造は今西予市の方に、まあ、同じ首里の中なんですけれども、うん、ちょっと場所も移動しちゃったので、本当にこの、まあ、たまにねこうやっぱり随泉酒造の近くなんか行くとこう、まあ、お酒を作ってる麹の匂いなのかな、なんか甘酸っぱいこう匂いがこうふわーって、
うんうん、
あ、これがお酒作る時の匂いなんだっていうね、
うん、
あんまりそういうのってもう、うん、まあ、工場が結構しっかりして、うん、そういうこう匂いとか煙が出ないような、まあ、工場になりつつあるんですけれども、うんうん、それがなんかこうその首里 その随泉酒造には、うん、まあ、もちろんその工場見学もできますけれども、うん、この周辺がなんかこうふわっとしたこの お酒の匂いが楽しめますよね、
うんうん、いいですね。やっぱりなんかどこか散策したりとかウォーキングジョギングをするときって、うん、やっぱりその街のなんか独特の匂いというか、
匂いというかね、うん、ちょっと風とかね、うん、あれなんかそこはその随泉酒造の周辺に住んでる人たちはまあ当たり前のようにっていうか感じてるんでしょうけれども、うん、なんかそこはまあ原風景みたいな感じがしますよね。
あ、いいですね、うん、そういうちょっと匂いとか楽しめると、やっぱり夕方よくあるのはカレーの匂いとか、
うん、
ちょっと食欲そそられるとか、でもいろん なんか香りも楽しめながらできたらすごい面白いかもしれないですね、うん、景色と一緒に、
は
い、うん、
まあ、ですからね、うん、随泉酒造は工場見学と、うん、その青森の試飲もやりますので、まあ、ぜひまあ試飲をした後は買っていただきたいんですけれども、うん、まあ、そういう、まあ、まあ、歩いていくんだったらね、うん、楽しめますから、ぜひ寄っていただければなと思いますよね。
いいですね、うん、
はい、
そういえば最近その大野山公園であった、
あ、島酒フェアね、うん、フェスタか、
うん、あれ行きましたか。
行きましたね、もがもが激沈しましたね、うん、
あのイベントはまだ第2回なので知らない方も多いと思うんですけど、はい、もうね、いろんなあの酒蔵さんがぶわっと出店してて、で、あの試飲し放題な、もう恐ろしい会場ですよね、もう
なんか
酒好きにはいい意味で、
それもね、うん、結構43度とかのお酒で、それを古酒がね、うん、まあ、まあ振る舞いじゃないんだけども、うん、まあ、こんな感じですって言って試飲させてくれる、まあ、でちょこっとなんですけども、うん、あれなんか20杯とか30杯になったら多分1合2合飲んでるだろうなと思うんですよね。
本当に、なんだろう、
2合まで飲まないか、
カップちっちゃいんですよ、なんだろうな、うん、どのくらいのサイズって言ったらいいんですかね、
あれあんまりないよね、
うん、コップとかじゃないんですよ、もう本当に、うん、
プラスチックの、ね、カップね、うん、う
ん、なんかあの試食用とかでもそれよりちょっとちっちゃいかなぐらいの、うんうんうんうん、サイズなんですけど、
それになんかまあ一応ワンショットみたいなね、うん、なんか独特のなんかその蓋があって、
うん、
でそこからちょろちょろっとこうやるんだけど、そうそうそう、あれでも私も2時かな、うん、2時半ぐらいかな、うん、でも4時にはもう結構出来上がってましたねあれは。
でしかもいろんな種類をやっぱり飲みたいから飲んでいくじゃないですか、うん、結構あの混ざるので、体の中で酔いが回るのが早くて、
うん、あれはいい企画ですよね、
うんうん、でもやっぱり見たことないあのボトルとかを、うんうん、あの眺めるだけでも結構楽しかったりするので。
あ、なるほど、なるほど、だからね、あの ここぞというかその、うん、この酒造所の主力商品であったり、うん、あるいは新商品だったりというのが結構楽しめるので、
うん、
あれはまあ1500円だったかな、前売りが1500円、
前売りが1500円だったと思います。
で やっぱあれは行く価値ありますよね。
すごい面白かったです。外にもね、はい、あのちょっとグルメもあったりとかするので、そうそうそう、ちょっとおつまみも、
おつまみをなんかそこで調達して中でその試飲の酒をつまみに飲むみたいなね、食べるというか、あれもなかなかいいですけども、終わっちゃいましたけどね、また来年4月にやってくれると思うんですよね。
すごい楽しかったですね。私ちょうど2日目の最後ら、
最後の方って言ってたね、
行ったので、その時あの木山商店 の、うん、なんかライブがちょうど合ってる時で、
みんななんかそれ楽しみにね、行ったみたいだけども、もう 私は初日に行ったけども、もう本当にね、みんな酔っ払ってたね。
すごい会場でしたね。酔っ払いしかいない会場ですから、あれはちょっとびっくりしました。でもあれはね、ぜひね、こう青森とか興味があるっていう方もね、行ってみると面白いかもしれないですね。
そう、あれはなんかようやく青森がその県民向けにこう、売りたいっていうかね、まあ、飲んでみたいとか、そう思わせるような企画を、いや作ってくれたなと思ってて、まあ、もちろんそれだけでは、ね、あの消費が広がるっていうか、みんな飲んでくれるかってそうではないと思うんだけども、なんかこう青森って身近だなとか、青森ちょっときついかな、きついだけかなって言うんだけど、まあ、きついだけじゃなくて度数は高いんだけども、あのまあ、の飲める酒っていうかね、それはなんかそういうことに役立つ企画というかイベントですよね。
すごい、なんで来年もちょっと行ってみたいなと思いましたね。
はい、ぜひぜひ私もまあ楽しみにして、これだけはもうなんかたまにあのリトフェアも、ま、リトフェアもなんか毎日毎年行くんですけども、リトフェア見逃す時もあるんだけど、島崎フェスタはもうあれだね、もう定番だね、どっかでちょっと抑えないといけないっていうか、
やっぱりなんだろう、会場の皆さんが結構にこやかなのがもうまたちょっとすごい会場だなと思います。もうみんなやっぱり酔っ払いなので、ニコニコした方ばかりで、
そう
なんか温かい会場で、アットホームな雰囲気ありますよね、大きい会場なのに。
やっぱりいいのは、まあ、もちろんよ、もうよ出来上がってる人ももちろんいるんだけども、基本的にこの立ち飲みなんで、でだからもう酔っ払ったら立てないんだよね。
だから立てる程度の酔っ払いしかいないですよね。
そう
だからあんなに平和だったんだ会場が。
あれは意外とそのこのお酒イベントなんだけど、立てる酔っ払いしかいないっていうかな、もう立てなくな、もう本当は立てなくなるぐらいの酒の、あのアルコール度数の高さなんだけど、多分その人たちはみんな退場していくんだよ、どっかで転がってるか。
なんかこうね、よく金曜日の夜とかの街中にある誰かがぐねっと寝てるとか、そういうのがなかったですもんね、会場の中。
やっぱりあれはもうつまみ出されますよね。
そっか、だからあんななんかこう平和な、
平和なね、
そうだそうだ、テーブルあったけど立ち飲みスタイルでしたね、会場
は。一応は、あのステージのそばには、座るとこもあるんだけど、もういっぱいなんで、だから
みんなうろうろしてましたね、カップ片手に、
ね。
いや、これまたね、来年ちょっ
と行って、来年もうなんかもうあのまた来年みたいな。でも私はね、去年2日目に行って、で今年1日目に行ったら、1日目の、まあ、昼の割と早い時間に行ったんですよ。そしたら、その、まあ、瑞泉酒造さんなんかも、結構こう いい酒を試飲させてくれたんですけど、これなんか2時間後行ったらもうなくなってたんですよね。だからあれ早めに行くべきだなと思って、
だから私が行った時は結構もうありませんっていう張り紙してあるのが多かったので、
だから1日目が一番いいかなと思って、
1日目の本当に早い時間に行った方がもう自分 の、 もうあの欲しいもの全てが手に入るというか、
いやでもそうですよね。でももう2時ぐらいに行く時には帰ってくる人の中でも酔っ払ってる人結構いて、それは2時間行ったらそういう結果になるんだろうなっていう、
まあね、興味ある方はね、ぜひ、多分ね、第3回4回って続いていくイベントなんじゃないかなって、私は期待してるので、
だから連休なんかもちょっとそういう、こう大人の社会見学じゃないんですけども、そういう、まあ、もちろん見学できる工場とそうじゃない工場があるみたいなんで、ぜひなんか、まあ、お子さんも連れてというか、まあ、ドライバーはちょっと困りますけれども、
何人かでね、いっぱい人数だったら、っ行って、
なかなか行かないですからね、
行ってみると結構面白い。
正弘なんかね、まあ、とか中高とかは、 そういうイベント500円で飲めるとかね、なんかあるんで、そういうのはなんか、うん、イベント的にはいいかもしれないですね、連休中の楽しみ方としても。
うん、はい、というわけで後半はですね、泡盛についてトークしていきました。わけでなんか
早いですね、
泡盛の話してると止まらないですね。
うん、そうですね、は
い、というわけでそろそろエンディングのお時間となっております。はい、さて次回のターシーのジョブラジは5月7日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチでした。また来週、みんなトレーニング頑張ってね、
はい、頑張ろう。